自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その1、本当にかわいそうなのは振られた自分ではなく振った相手。振られた人は大いに落ち込むでしょう。愛する人を失ってワンワン泣く。心底好きだったからこそ振られると落ち込むもの。長くの底に突き落とされたように感じ、自然を引きずります。さて、ここで問題です。振った側と振られた側、よりかわいそうなのはどちらでしょうか。普通に考えると振られた側の方がかわいそうであるように思えるでしょう。愛する人から一方的に別れを突きつけられたのですから、惨めで辛い気がします。しかし、ここに誤解があります。本当にかわいそうなのは振った側です。これほど愛してくれる人を手放してしまったからです。自分は愛する人を所有しなったわけですが、相手は自分を不可解してくれる人を失いました。自分を愛してくれる人を失うことほど大きな損失はありません。自分に尽くしてくれた人を振るのは愚かと言えるでしょう。損失が大きいのはあなたではなく、むしろ相手。振ってしまった側の方がかわいそうです。振った人は今は平気かもしれませんが、しばらくすれば後悔するでしょう。自分のこれほど愛してくれる人を振ったのは間違いだったと。それに気づかないならますます惨めなことです。本当にかわいそうなのは振られた自分ではなく振った相手なのです。本当にかわいそうなのは自分ではなく、むしろ相手であることに気づく。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その2、いつまでも自然ソングを聴いてたらいない。自然した時に頼りになるのが自然ソング。こういうことを与えてしばらくは自然ソングを聴いて慰められることもあるでしょう。自然ソングは共感できる歌詞がたくさんあって、癒されたり元気が出たり勇気をもらったりできます。カラオケで涙を流しながら歌えばストレス発散も効果的です。もちろん自然中一時的な癒しをして気分にはいいですが、ずっと聞いてばかりではいけません。自然ソングで歌われているテーマはあくまで自然です。自然ソングを聴いている限り自然を思い出してしまうデメリットがあります。自然から抜け出せそうで抜け出せないという状況に陥りやすくなります。ある程度自然に喜ぶことを絆がいれば自然ソングから卒業しましょう。代わりに自然以外をテーマにした歌を作るようにします。自然以外をテーマにした歌を作るようにすればそちらに注意を向くため、だんだん自然を忘れられます。気づけばすっかり自然を忘れていることができているでしょう。もちろん新しい恋愛を勇気づける歌でも構いません。歌からパワーをもらって次に向かうきっかけを作ってください。選ぶテーマによってあなたの未来に影響します。ある程度心の絆がいれば自然ソングから卒業して自然以外のテーマの歌を作るようにする。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その3、相手の心を変えるより自分の心を変えた方が早く立ち直れる。相手の心を変えようとしていませんか。別れても私のことを忘れないでほしい。たまには連絡してほしい。できることなら復縁したい。もう一度私を好きになってほしい。愛してほしい。何とかして相手の気持ちを取り戻したい。確かに気持ちを伝えたり説得したりすれば相手の気持ちを変えられる可能性もあるでしょう。感情に訴えれば相手の心を揺さぶって復縁できることもあります。しかし相手の心を変えたいと思っても相手次第です。いくら願ったところで相手が拒否し続ければいつまで経っても願いは実現しません。努力しても報われるとは限らない。不確定要素の強い行為。願いが叶わないから過去にとらわれいつまでも自然にぶよぶよしてしまいます。貴重な時間ばかりが過ぎていきます。相手の心を変えるより自分の心を変えましょう。交際は終わった。これでよかった。いい思い出はありがとう。もう自然のことは忘れて次に行こう。私の新しい人生が始まった。もっといい人を見つけてやるぞ。自分の心を変えることなら自分次第です。本気で心を変えようとするなら今すぐ見てもできます。自分の心を変えようと努力した分だけ報われるのは確実です。それでもあなたは相手の心を変えたいですか。相手の心を変えるより自分の心を変える方が早く立ち直れます。相手の心を変えるより自分の心を変える。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その4、自然で落ち込んでいる自分を認めよう。自然で落ち込んでいる自分を否定していませんか。それはいけません。落ち込んではいけないと思うと余計に落ち込みます。心が弱い自分、情けない自分、ネガティブな自分と思ってしまい罪悪感に苦しめられます。自分を許せないと精神的な負担になり心が痛みます。落ち込んではいけないルールはありません。自分を情けないと思う必要もありません。落ち込んで涙が止まらないのはそれだけ本気で交際をしていた証拠。胸が締め付けられて苦しいのはそれだけ本気で愛していた証拠です。人間ですから落ち込むこともあるのが普通。もちろん悲しい時には涙を流すことも普通です。今は自然で落ち込んでいる自分を認めましょう。自分はよく頑張ったよね。全力だったよね。今はしっかり落ち込もう。落ち込んでいいと思う方がストレスが小さくなって心が楽になり立ち直るのが早くなります。心はトランポリンのようなもの。一度グッと下がれたら次はグッと高くなります。落ち込む時には落ち込みましょう。元気になるためには一度しっかり落ち込んでおく方がいい。一度しっかり落ち込んだ方が弾みがついて傷の回復も早くなります。自然の流れに逆らわない。あのままの現実を受け止めるとずっと心と体が軽くなります。自然で落ち込んでいる自分を認めることができれば立ち直るのは時間の問題です。自然で落ち込んでいる自分を素直に認める。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その後、自然も恋愛の成功。自然は成功でしょうか、失敗でしょうか。失敗に決まっているという声が聞こえてきそうですが、誤解です。確かに不仲や別れという部分だけに注目すると失敗に見えるかもしれませんが、実際は違います。自然は恋愛の成功です。人を好きになり仲良くなって付き合うことができました。どんどん親しくなって愛を深めることができました。途中で事情ができたため話し合いをして別れることになりました。そこに失敗という文字はありません。恋愛のプロセスをきちんと経験できました。恋愛というマウンド上をぐるりと一周したようなものです。最後に残ったのは素晴らしい経験、成長、思い出です。あなたは今、立派に恋愛をやり遂げた状態です。涙を流しているのではありません。心の汗をかいています。だから、自然も恋の成功です。自然の大失敗だと誤解しないことです。出会うのも恋愛なら別れるのも恋愛です。くよくよするのではなく、堂々としましょう。自信を失うのではなく、自信を持ちましょう。人生を手にするのではなく、ここにしましょう。誤解に気づけば悩みや苦しみから解放されます。自然の失敗と思うか成功と思うかで、これからの生き方に大きな差が出ます。自然も成功ですから、恥じる必要はありません。自然は恋愛の大失敗ではなく、大成功だと考える。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その6、人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つ。一つ言えることがあります。自然でくよくよしている間にも、刻々と時間が過ぎているということです。どんなことがあっても、時間は止まりません。24時間365日、常に時間は進み続けています。これは紛れもない事実。時間は自然の傷を癒してくれる反面、とにかく前に進むという厳しい一面もあります。どれだけ大金を投じても1秒たりとも時間を止めることはできません。自然で少し落ち着く時間があってもいいですが、時間が進んでいる意識を持つことです。自然でくよくよすることがあってもくよくよし続けるのは時間の無駄。1分の無駄が60回休まれば1時間の無駄になります。1時間の無駄が24回休まれば1日の無駄になります。過ぎ去った時間は何をどうやっても取り戻せません。大切なことは人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つことです。無駄な時間を過ごさない。できるだけ時間の有意義に使いましょう。そろそろ自然の休憩は終わり、さっさと次に向かおう。気合の言葉を自分に言い聞かせ、シャキッと気持ちを引き締めましょう。落ち込んでいる場合ではないという意識が高まれば自然から立ち直りやすくなります。人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つ。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。その7、自然こそ自分を見つめ直す絶好の機会。恋愛中、自分を見つめ直す機会があったでしょうか。恋愛にうまくいっていた時期はなかなか自分を見つめ直す機会がなかったのではないでしょうか。恋愛がうまくいっていれば問題ないと思ってしまうので、なかなか自分を見直そうとはしません。見直そうとしても中途半端だった。改善しようと思っても思うだけだった。見つめ直すつもりで立ち消えになっていた。だからこそ過酷を迎えてしまったのかもしれません。しかし、失恋すると自分を見つめ直すしかなくなります。失恋というトラブルを経験することで自分の何かが間違っていたと認めざるを得なくなります。この時、自分の悪い点も本気で改善しようとします。もう自分をごまかすことはできません。失恋を自分を見つめ直す機会にしましょう。これまで中途半端だった反省も今回ならきちんと反省できます。今まで思うだけだった改善も今回こそは本気で取り組めるでしょう。人と落ち込んでいる状態を出せばしっかり反省できます。そうすれば自分を見つめ直す機会にできると同時に自分を変える機会にもできます。自分が飛躍する絶好のチャンス。失恋こそ自分を見つめ直す絶好の機会です。失恋を自分を見つめ直す機会にして自分を変える機会にもする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その8、別れた人の友人とはしばらく距離を置く。失恋後、別れた人の友人としばらく距離を置くかもしれません。もちろん手の切り分けではありません。あくまでしばらく距離を置くだけ。自分から積極的に連絡を取ったり会ったりしないようにします。別れた人の友人と仲良くしていると、いや、おおまく元恋人の情報が入ってきます。未練を残している話や苦しんでいる話など聞きたくなくても聞かされるでしょう。 知りたくないことまで知ってしまうでしょう。時には知らないうちにその人が2人の復縁の仲介役になっていることもあります。すると、失恋から立ち直る妨げになることがあります。もちろん友人に悪いはないのでしょうが、仕方ない状況です。スムーズに失恋から立ち直るためにも、失恋のショックが落ち着くまでは、別れた人の友人との距離を置く方がいいでしょう。難しい場合もあるかもしれませんが、できる限り心がけてみてください。今は一人にさせてほしいと言えば、状況を察した友人は距離を作ってくれるはずです。別れた人の友人とは、失恋のショックが落ち着くまでは距離を置く。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その9、恋人を失っても、希望まで失ってはいけない。恋人と別れた後は、失恋のショックで希望まで失ったと勘違いしなしです。二度と恋人はできないと思い込む。もう結婚もできないと諦める。自分には愛される魅力がないと感じる。将来に関して生きる意欲を失う。一生立ち直れないのではないかと思ってしまう。確かに、なりやりな気持ちになると、人生全体が真っ暗に思えるかもしれません。もう自分の人生には何も希望がないと思い、くよくよしてしまいがちです。しかし、恋人を失っても、希望まで失ってはいけません。恋人を失っても、希望は失っているどころか、まだまだたくさんあります。良い家に住んだり、いい服を着たり、充実した時間を送ったりできます。新しい人と出会うチャンス、付き合うチャンス、結婚できるチャンスもある。恋人と別れた出来事をプラスに変えて、より良い人生を歩める可能性もあります。希望さえあれば、新しい挑戦に向けて、新しい一歩を踏み出せます。失ったのはあくまで恋人だけ。他のことはそのまま存在します。希望はあなたの努力によってさらに大きくできます。どうか希望だけは失わないでください。希望を捨てて幸せになった人はいません。幸せな人はお金、仕事、恋人を失っても希望だけは持ち続けています。希望さえ持ち続けていればどん底から這い上がるチャンスが得られます。あなたが希望があると思えばそれが希望です。生きる力になり人生を挽回できる可能性になります。恋人を失っても希望まで失わないようにする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その10、失恋で情緒鑑定の時はサーファーをイメージしよう。失恋中は情緒鑑定になりがちです。ちょっとしたことで落ち込んだりイライラしたりする。元気になったと思えばまた気分が落ち込む。大きな心の支えを失ったためしばらくはなかなか気分が安定しません。感情の波が激しくて対処の仕方に苦労するでしょう。波がやってくるのは仕方ありません。それが失恋だからです。さて、失恋して情緒鑑定の時はあるイメージがおすすめです。サーファーをイメージしましょう。あなたは今波に乗るサーファーです。情緒鑑定の波がやってきた時、そのまま真正面から受けるからいけない。波に立とうとしたり抵抗したりすると大きな波に乗り込まれ溺れそうになります。サーファーをイメージしてその波に乗り込みましょう。波に乗ることは大きな波が来た時に少し上を向くこと。つまり未来を見て前向きになります。余計な消耗をしなくてすみふわっと宙に浮かぶことが覚えられます。大きく揺れ動いても比較的安定した状態で波に対応できます。タイミングよく波に乗ることができればスイスイ前に進めるでしょう。いつどんな波がやってくるかわかりませんが、それも面白く受け取れます。コツをつかめばむしろ情緒鑑定の波がやってくるのが楽しみにさえなるはずです。失恋で情緒鑑定の時はサーファーをイメージする。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その11、好きだった、付き合っていた、愛し合っていた。過去現にすると失恋を吹っ切れる。今も好き、できれば付き合いたい、また愛し合いたい。過去に執着している限りなかなか失恋を吹っ切れません。終わった恋愛であっても心の中ではまだ終わっていない状態です。前の恋愛にとらわれ気持ちが前を見ていません。復縁を願うのもいいですが、失恋を吹っ切りたい時には矛盾が生まれ妨げになることが多い。そこでこう言い換えましょう。好きだった、付き合っていた、愛し合っていたと、すべて過去現にすると失恋を吹っ切れます。過去現にすると終わった出来事という認識が強くなるため心に不利になります。重要なことは未来に向き失恋の自覚からと離れるのです。実際に過去の出来事ですから過去で表現するのが適切です。真正面から現実と向き合いましょう。一度だけでなく何度も自分に言い聞かせてください。好きだった、付き合っていた、愛し合っていた。いや、言うほどあなたの心に決着が流されます。好きだった、付き合っていた、愛し合っていたと過去現にして失恋を復旧。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その順に、出会ってよかった、付き合ってよかった、愛し合ってよかった。別れを復旧ための言葉があります。出会ってよかった、付き合ってよかった、愛し合ってよかったです。くよくよ過去に悩んだら常にこの言葉を思い出してください。その人に出会えてよかったと考えましょう。出会えていなければその人との思い出はありませんでした。出会ったおかげで面白い話や神になる話を聞けました。だからした生活から抜け出せメリハリのある生活になりました。その人と付き合ってよかったと考えましょう。付き合うことができたから人生が明るく変わりました。たくさんデートを楽しんだり一緒に成長できたり思い出もたくさんできたりしました。付き合う経験ができたことであなたも精神的にレベルアップしたはずです。その人と愛し合ってよかったと考えましょう。深く愛し合ったことで恋愛の素晴らしさが知るから分かるに変わりました。愛について深く考える機会にもなり理解が深まりました。これからは相手の交えて愛について語ることができるようになりました。すべてをよかったと自分に言い聞かせることでポジティブのスイッチがあります。暗い過去の印象があったと明るくなります。何も悪いことはない。自分の人生はすべてうまくいっているではないかと思えるでしょう。恋愛の結末に関わらず出会ってよかった、付き合ってよかった、愛し合ってよかったと考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その13、失恋したとき加害者被害者という考え方をしない。失恋をしたとき加害者被害者という考え方をしなしです。振った方が加害者、振られた方が被害者という関係です。確かに振る側は相手を悲しませることになるため加害者のような立場になりがちです。振られた側は突然の別れに悲しみ被害者であるような気持ちになるでしょう。立場の違いからすると加害者被害者のように感じやすいのも無理はありません。しかし失恋で加害者被害者という考え方を持ち出すとお互いが苦しくなります。加害者という立場にとらわれると加害者意識による罪悪感に苦しめられます。相手に申し訳ないことをしたという考えが頭から離れず別れた後も苦しめられるでしょう。一方被害者という立場にとらわれると被害者意識によるネガティブな妄想が強くなります。自分はなんて不幸なんだろうという考え方がどんどん悪化して自分の不幸に追い込んでしまいます。加害者被害者と区別すると善人悪人という誤解が生まれやすくなるのです。別れはあくまで別れです。ただ事情があってお互いが別々の道を歩む決断をし行動したにすぎません。そこに善人悪人のような考え方を持ち込むと自然な関係ができ単純な話が複雑になります。加害者被害者という区別はやめましょう。立場に関係なく普通に別れた失恋者と考えます。できれば新しい人生が始まったこれからの本番など別れを前向きに考えるのがベストです。加害者被害者という考え方はやめる。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その14、恋が終わっても人生が終わるわけではない。失恋なんて節目に過ぎない。恋が終わったから人生も終わった。いえ、それは違います。恋が終わったからで人生は終わりません。恋愛関係という単位で見るからそう見えるのではないでしょうか。もっと視野を広げて恋愛関係という単位ではなく人生全体という単位で見てください。失恋なんて節目に過ぎません。鉛筆で薄く線を引っ張ったようなもの。恋に終止符を打ってもまだまだ人生は続きます。下辺りを見ているから節目の線が狙っているだけです。きちんと前を見てください。地平線を見るかのようにできるだけ遠くを見つめましょう。あなたの前にはまだまだ長い道が続いていることに気づくでしょう。どこまで続いているのかわからないくらい長い道です。だからこんなところでくよくよしない。あなたはこんなところで終わるほど小さな人間ではないはずです。宮廷が終わればまた歩き始めましょう。歩き始めればまた新しい景色が見え始めます。どこかの時点でまた新しい恋もあるでしょう。失恋なんて節目に過ぎないと笑い飛ばしましょう。気づけば新しいステージで輝いているはずです。失恋なんて節目に過ぎないと笑い飛ばす。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉。その15、失恋の相談相手は慎重に選ぼう。失恋の相談相手は慎重に選びましょう。失恋後は悲しみにくれ誰でもいいから話を聞いてもらいたいと思うかもしれません。しかし相談相手によってメリットとデメリットがあります。行き当たりばったりで相談すると思わなく影響があり失恋から立ち直る妨げになることもあります。相手によっては言い聞かされたり説教をしたりする可能性もあるでしょう。相談相手を大きく分けると主に4種類に分けられます。それぞれに対応の違いがあるため失恋の相談相手は慎重に選びましょう。相談相手1、親。理解のある親なら相談相手として受け付けです。大切なわなが失恋に悩んでいるとわかれば本気になって話を聞いてくれるはずです。ただし完全に親がふさわしいとも言い切れません。親の中には恋愛や失恋に無関心な人もいるでしょう。また一度失恋について相談すると長期にわたって過去の話を持ち出される可能性があります。愚痴言いやすい親ならあえて言わない方がいい場合もあります。相談相手に知人、気軽に話しやすい知人なら気軽に失恋の相談もできるでしょう。 ちょっとした話なら軽く聞いてもらえるはずです。ただし親密と言えることの関係ではないため、長々した話は聞いてもらいにくいでしょう。丁寧なアドバイスを期待するのも難しいのが現実です。また口の軽い人の場合、簡単に言い聞かされてしまうデメリットもあるため注意が必要です。相談相手さん、友人親友。信頼できる友人や親友なら失恋の話も親身になって聞いてもらえるでしょう。長時間にわたる話も相手が乗り気ならたっぷり聞いてもらえるはずです。もちろん大変談を交えたアドバイスも聞けるでしょう。失恋の相談だけでなく手助けが得られることもあります。ただし別れた人と共通の友人なら注意が必要です。話が共通の友人を使って別れた人の耳に入る可能性があり、話がややこしくなることがあります。別れた人と共通の友人なら親しくても相談は避けた方がいい場合があります。相談内容、有料の専門家ですが、仕事として相談を聞いてもらえるため、どんな内容でも受け止めてくれるでしょう。完全に個人情報が守られるメリットも魅力的です。完全には資金があるので、どれだけ話をしてもプライベートな内部に漏れることはありません。専門家なので立ち直るための具体的で丁寧なアドバイスもしてくれるはずです。デメリットとしてはやはりお金がかかることでしょう。相談する量が多くなるにつれて費用も増えるため、過度の依存には注意が必要です。失恋の相談内容はメリットデメリットを考慮した上で慎重に選ぶ。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉、その16、失恋のネガティブとポジティブを誤解していませんか。失恋のネガティブとポジティブを誤解していませんか。失恋とは失恋を変えると素晴らしい状態です。失恋でネガティブだと思っていることは実はどれもポジティブです。心が傷ついたのではありません。心が強くなりました。恋人を失ったのではありません。新しい恋人を見つけるチャンスがありました。同性を解消したのではありません。一人暮らしを始めるチャンスです。時間が止まったのではありません。止まっていた時間が動き始めました。落ち込んでいるのではありません。深く反省している状態です。涙が出ているのではありません。ストレスが出ていっています。悲しい時間が増えたのではありません。集中できる時間が増えました。思い出が無駄になったのではありません。思い出を踏み台として利用できるようになりました。投資が無駄になったのではありません。投資した分だけ大事なことが学びました。一人になって寂しいのではありません。一人になって行動できる自由を得ました。恋愛の恐怖で臆病になったのではありません。恋愛の奥深さを知ることができました。別れたのではありません。自分に向いていない人だと分かっただけです。失恋したのではありません。催眠術から解けたのです。寒い冬を迎えているのではありません。暖かい春を迎える準備をしているだけです。恋が終わったのではありません。新しい恋が始まる前です。人生が終わったわけではありません。むしろ新しい人生が始まりました。重ね重ね一人でやっているのではありません。重ね重ね素晴らしい体験ができています。失恋とはみすぼらしいどころか素晴らしいこと。視野を広げ視点を変えて失恋の可能性に気づいてください。失恋はあなたに数多くの恩恵をもたらしてくれます。失恋のネガティブとポジティブを誤解しない。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉、その17、大丈夫大丈夫と言い聞かせることで立ち直っていく。あなたにはこの言葉を教えましょう。大丈夫という言葉です。その言葉なら知っているよと思っているのでしょう。知っていても実際は十分活用できていないのではないでしょうか。活用できていないのではただの持ち腐れです。失恋したら自分に大丈夫と言い聞かせましょう。傷ついても大丈夫、嫌われても大丈夫、一人になっても大丈夫、後悔しても大丈夫、落ち込んでいても大丈夫、悔やんでも仕方ありません。そんな風に思えないと思ってもそう言い聞かせましょう。大丈夫大丈夫と言い続けていくことで心の傷の回復が早くなります。思考態度がネガティブからポジティブに切り替わります。弱くなっていた心が強くなっていき、失われた自信が戻ってくるでしょう。最終的に本当に大丈夫である気持ちになります。いつか相手を許せる気がします。いつか笑って話せる気がします。いつかいい思い出だったと呼べる気がします。大丈夫大丈夫と自分に言い聞かせることでどんどん心の傷が回復していきます。だから大丈夫という一言は魔法の言葉。しっかり自分に言い聞かせて心を強くさせましょう。大丈夫大丈夫と自分に言い聞かせる。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉、その18、失恋期間を短くすることは何かに熱中すること。失恋期間を短くするならシンプルな方法があります。何かに熱中することです。熱中できるものなら何でも自由です。例えば失恋期間を利用してシリーズタイプの本や映画をまとめて楽しむのもいいでしょう。漫画を大人買いしてみるのもいい。自分の興味関心のある内容なら吸い込まれるように熱中できるはずです。スポーツに取り組むのもいい方法です。体をシェイプアップさせる目標を立てしばらくジムに通うのもいいでしょう。生まれ変わってやるというつもりで取り組めばいつも以上の力が発揮できます。もちろん仕事に熱中するのも素晴らしい。悲しみや寂しさを忘れるくらい燃えるように熱中します。周りの同僚や上司が驚くくらい仕事に集中しようではありませんか。とにかく何かに熱中すること。願わくは自分の成長につながるものに早くするのがいいでしょう。熱中熱中また熱中。一つのことに集中して取り組むと自然でぐよぐよする暇がなくなります。心地よい体感も得られます。いつの間にか自然から立ち直っているのです。自然期間には何かに熱中して落ち込む暇をなくす。自然を引きずって苦しい時の30の言葉、その19、おしゃべりは最高のセラピー。自然の後は誰かとたっぷりおしゃべりを楽しみませんか。一人で親密するのもいいですが、やはり誰かと会話をした方が元気もやる気も出やすくなります。普通に電話でおしゃべりをするのもいいですが、できれば直接会った方がいいでしょう。例えば飲み会、昼食会、パーティーという名目で仲間を集め思い切りおしゃべりを楽しみます。自然の後からとはいえ、自然についておしゃべりする必要はありません。自然とは全く関係のない話題も多く、仲のいい友人と日常の会話もないことをおしゃべりします。仕事のこと、お金のこと、将来のこと、おしゃれのこと、趣味のこと、恋愛のこと、家族のこと、食生活のこと、旅行のこと、もちろんくだらないことも立派な話題です。喋って喋って喋りまくればストレスが発散されていきます。心が軽くなり気持ちの良い開放感を楽しめるでしょう。落ち込みから回復するだけでなく元気もらえます。役立たない話でも実際は役立ちます。早速今から予定を立ててみましょう。あなたの方を挙げて声をかければみんなが集まってきます。遠慮はいりません。みんなでおしゃべりを楽しめば自分が助かるだけでなくみんなにとっても助かります。自然の後は疲れ果てるまでおしゃべりを楽しむベストタイミングです。弾ける時間を作りませんか。おしゃべりは最高のセラピーです。元気が出るまで仲のいい友人とおしゃべりする。自然を引きずって苦しい時の30の言葉、その20、自然したのではない、催眠術から解けたのだ。恋愛とは催眠術にかかっているようなものです。恋は盲目と言われます。恋人に欠点があっても見えなくなります。恋人を現実以上に満たして夢中になることを追い込んでしまいます。周りのことが見えなくなり恋人のことしか見られなくなります。そんな熱烈な関係もそう長くは続きません。付き合い始めてしばらく経つとだんだんお互いの関係になってきます。じわじわ熱烈な愛情が冷めていき現実的になってくる。そんな時今まで見えなかった恋人の欠点が見えてくるようになります。一度気づくと今度は気になって仕方ない。二人に緊張感もなくなり万年も出てくる。万年によって交際関係に転居するようになる。その結果いつか二人の間に揺らない溝ができ破局に至ります。失恋したのではありません。催眠術から解けたのです。一時的に現実を見失っていただけ、ようやく目が覚め現実に気づきました。恋は盲目という体験の身をもって理解しました。高い授業料を払っていい勉強ができたと思えばいい。人生の特別な高い授業です。恋人を失っても命を失うわけではありません。催眠術から解けただけなのです。催眠術から解けたと考える。失恋を引きずって苦しい時の30の言葉、その21、失恋して眠れない時は自己啓発書を睡眠薬の代わりにする。失恋直後は睡眠不足になりやすい状態が続きます。不安や心配が大きいと目をつぶっても自然と考えてしまい睡眠の妨げになります。なぜあんなことをしてしまったのだろう、もっといい方法があったのではないか、あの時こうした方が良かったのではないか、寝ようと思って目をつぶると余計に考えてしまう、考えてしまうから余計に眠れなくなる瞬間です。失恋して眠れない、そんな時は自己啓発書を睡眠薬の代わりにしてみてはいかがでしょうか。自己啓発書には元気、勇気、やる気の出ることが詰まっています。自己啓発書は気軽に読めるのがいいところ、落ち込んでいる時ぼーっとしながらでも読めます。知識を学ぶ本ではありませんが心を温めてくれる効果があります。ただめくりながら読んでいくだけで冷たくなっていた心が頭にだんだん安心していくでしょう。めでかす字を読んだけでもポジティブな文字が目に飛び込んでくるので意味があると言えます。睡眠薬は飲みすぎると体に毒ですが、自己啓発書は読みすぎても害はありません。お気に入りの自己啓発書を枕元に置き寝る前に読んでみましょう。考え方がポジティブになれば安心感が出てきて自然な眠気がやってきます。自己啓発書が睡眠薬の代わりになります。眠った時きっと明るい夢を見ることができるでしょう。失恋して眠れない時は自己啓発書を睡眠薬の代わりにする。 失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その20に、失恋したら落ち込んでいる人を励まそう。失恋して元気がない時は落ち込んでいる人を励ましましょう。自分が落ち込んでいて励ます余裕はない。むしろ自分が励まされたい。そう思うかもしれませんが、騙されたと思って一度落ち込んでいる人を励ましてください。落ち込んでいる人を励ますと自分のためにもなることが多いからです。誰かを励まそうとすると自分の正体を明るくしなければいけません。考え方をポジティブに切り替える必要があるため、必然的に前向きになります。自分が落ち込んでいる時だからこそ相手の気持ちも理解しやすいはずです。大丈夫。元気出して。すぐ良くなるよ。力強い励ましの言葉は相手に言い聞かせていると同時に自分にも言い聞かせることになる。誰かを励ますことは自分を励ますことでもあります。自分のことしか考えていない状態が他人のことも考える状態になって視野も広くなる。その結果、だんだん自分の落ち込みも軽くなります。励ました結果、相手が元気になってくれると達成感もあります。自分の励ましが役立ったという実感が得られ、自分に自信を取り戻していけるのです。最後は一緒に頑張ろうという一言で締めくくりましょう。落ち込んでいるのは自分だけではない。一緒に頑張る仲間がいると思えば明るい気持ちになるしかないでしょう。失恋したら落ち込んでいる人を励ましましょう。相手のためにも自分のためにもなって一石二鳥です。失恋した時こそ落ち込んでいる人を励ます。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その23、人から嫌われたくないで人間不信になる必要はない。確かに恋人から嫌われたのかもしれません。人間関係が悪くなり、重複な不可能になったのかもしれません。しかし、嫌われたとしても、ただが一人。世界中の人から嫌われたなら辛いのも当然ですが、たった一人から嫌われたなんて小さなこと。80億分の1に嫌われたと考えれば、いかに小さなことが実感しやすくなるでしょう。自分にとって特別な関係の人だったから、嫌われたことを大げさに考えているだけです。もっと広い世界に目を向けましょう。世界には80億人もの人がいます。その人たちはあなたのことを何とも思っていません。人に嫌われたくないで人間不信にならないでください。自分の人間失格、死にたいなんて言わないでください。乱暴な考え方ではなく、単なる事実です。人から嫌われてしまった。仕方ない。そういうこともある。その程度でいいのです。人から嫌われるのは些細なこと。ネガティブに考えるのはもう終わりにしましょう。嫌われたことに加われているとなかなか自然から立ち直れません。嫌われたことはさっさと忘れてしまいましょう。忘れることができなければ考えないだけでもいい。つい考えてしまうなら何かに熱中すればいい。失恋を乗り越えられればあなたはもっと魅力的になっています。一人から嫌われたくないで人間不信にならない。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その24、一人の時期は愛の充電期間。別れた後しばらくは一人の時期が続くでしょう。縁に恵まれればすぐ次の恋人に巡り合えることもありますが、実際はスムーズにいかないこともあります。一人でいる時はデートをしたりイチャイチャしたりすることがありません。愛の思い出を作って共有することもありません。一つの交際が終わり寂しい時期が続くと思うかもしれませんが、無駄な時間ではありません。一人の時期は愛の充電期間です。愛に触れたい、新しい恋人が欲しいと思うのは愛の充電が進んでいる状態。一人の時期だからこそたっぷり充電ができます。今のうちにしっかり愛を充電しておけば次の交際の時大きな愛を発揮できます。無駄な時間と思わず一人である今のうちにしっかり愛を充電しておきましょう。まだ新しい恋愛は始まっていなくてもあなたの心の中では新しい恋愛の準備が進んでいます。一人の時期が少し長いのは入念に充電している状態。気づかないうちにどんどんあなたの中に愛が充電されています。次の恋人ができた時にしたいことを今のうちにリスワップしておきましょう。ワクワクする気持ちが高まれば恋愛に向かう勇気も高まります。リスワップした内容を実現に変えると思うのも夢のある話ではありませんか。愛の充電が完了すれば次の恋愛に向かって自然と体が動き始めるはずです。一人の時期は愛の充電期間と考える。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その15、別れた原因は次の恋人を探す目安。破局した原因は何ですか。破局した時は別れた原因を大切にしてください。それは次の恋人を探す目安になるからです。別れることになった決定的なことならば他の人と付き合うことも重要です。自分にとって受け入れられなかったことですから次の恋人を探すとき必須の条件になるでしょう。例えば価値観の不一致が原因で別れたなら次の恋人は価値観の一致を重要視するといいでしょう。束縛が原因で別れたなら次の恋人は束縛をしない人という基準で探します。相手の暴力が原因で別れたなら次の恋人は暴力を振らない人を探します。別れの原因は他にも数多くあります。嘘、浮気、経済事情、何年に性の不一致、中には家庭事情のような仕方ない原因もありますが次の恋愛で注意すべき参考にはなるでしょう。もし別れた原因が複数あるなら全てが目安になります。もちろんあまり多くの条件を語れるのはよくありませんが、少なくとも同じ失敗だけは避けたいところ。同じ失敗を繰り返さないためにも別れた原因を大切にしてください。別れた原因を目安にすると次の恋人としてふさわしいか判断しやすくなるはずです。別れた原因を次の恋人を見つける目安にする。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その26、元気が出るから好きな人ができるのではない。好きな人ができるから元気が出る。元気が出ない、元気が出る気配すらない。そんなことこそ好きな人を救いましょう。誰かと付き合うことの元気はないと思うかもしれませんが、最初は片思いでもいいのです。この人のことを考えるとドキドキするという誰かを見つけましょう。多くの人が元気が出ないと好きな人もできないと思いがちですが、誤解です。元気が出るから好きな人ができるのではありません。好きな人ができるから元気が出るのです。好きな人ができるとそれだけで生活に潤いができます。恋焦がれる存在ができると心に火がついてワクワクする気持ちが生まれます。異性についてもっと知りたいという探求心が出てくる。もっと自分を立派に見せたいという向上心も出てくる。なんとか振り向かせたい、私を見てほしい、付き合いたいと次々考えるようになる。誰かを好きになることは心にパワーを生み出す作用があります。その結果だらだらしていたことが引き締まり元気が出てくるのです。この現象はアニメや漫画など現実世界に実在しない人物に対しても有効です。人は誰を好きになってもいい。とにかく誰かを好きになる。あなたの恋を誰も邪魔はできません。片思いでもいいですから誰かを好きになりましょう。恋は人生に潤いを与えます。自然の自爆から解き放たれ新しい世界に向かう準備が整います。元気が出るから好きな人ができるのではなく、好きな人ができるから元気が出るのです。元気が出ないときこそ好きな人を救う。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その27、新しい恋なんて簡単に見つかるものではないとぼやいてはいけない。大丈夫、いい人がすぐ見つかるよ。友人から励まされたとき、とっさにこんなことをぼやいていませんか。新しい恋なんて簡単に見つかるものではないと。失恋して落ち込んでいるときはすべて悪い方向に考えがちです。新しい恋を見つけたくてもそれどころではないかもしれません。一生信じてどうせ見つかるわけがないと諦め気になっていることもあるでしょう。とっさにネガティブなことで反発したくなる。しかしそのネガティブなぼやきが新しい恋を見つける妨げになります。悪い方向に考えているとあなたの雰囲気が悪くなり、ますます新しい恋を遠ざけてしまいます。逆に言ってみようではありませんか。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるものと。そう思いなくても、まず言ってみてください。嘘でもいいから実際に言ってみる。すると本当にあっさり新しい恋が見つかりそうな気がしてきませんか。何回か繰り返し言ってみると、ますます効果的です。結局のところ、心の仕方の問題です。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるものと思えば心に火がつきます。よし、少し動いてみようという前向きな気持ちになるでしょう。まず気持ちから盛り上げていこうではありませんか。本当に新しい恋が意外と簡単に見つかるでしょう。新しい恋なんて意外と簡単に見つかるものと考える。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その28、世界にはあなたのコンプレックスな魅力を感じてくれる人がいる。コンプレックスがあるか、恋愛は無理と考えるのは誤解です。どんな人にもコンプレックスはあります。もしコンプレックスがあるせいで付き合えないなら、世の中は恋愛と上の人ばかりになります。世の中には様々な人がいることを思い出してください。世の中には可愛いものと呼ばれる人もいます。人によって趣味も好みも考え方も違います。世の中はいろいろな人がいるからこそ面白い。世界にはあなたのコンプレックスを気にしない人が大勢います。さらに、いや、あなたのコンプレックスを魅力と感じてくれる人もいます。あなたにまだ恋人がいないのはコンプレックスを魅力と感じてくれる人に出会っていないだけのこと。強いて原因があるとすれば、出会いの数が少ないことがあります。出会いの数を増やしましょう。ただ、すれ違う人の数を増やすのではありません。きちんと違う人の数を増やすことが大切です。出会いを待つのではなく、自分から出会いに行くようにします。そうすれば、いつあなたのコンプレックスを魅力と感じてくれる人に出会います。たったそれだけです。諦めるのはまだまだ早い。諦めるなら出会いだけで出会ってからです。思い切って行動すると、あなたの行動力に引き寄せられるように良い出会いがやってきます。出会う人の数を増やして、自分のコンプレックスを魅力と感じてくれる人と出会う。失恋を引きずって苦しい時の30のことだ。その29、一時的なお気に入りのモデルやアイドルに没頭するのも悪くない。お気に入りのモデルやアイドルはいますか。 いなければ、ファッション誌を買って改めてればすぐ見つかるでしょう。自分の好きなモデルやアイドルを見て癒されるのも一つの方法です。モデルやアイドルは自然の苦しみから立ち直るきっかけを与えてくれることがあります。モデルやアイドルに問いながら、次はこんな人と付き合いたいと妄想を膨らませています。もちろん、そのモデルやアイドルと付き合うのは難しいかもしれません。はるか遠い憧れの存在で話すことがあることすら難しいでしょう。しかし、モデルやアイドルを眺めるだけでも心境に明るい変化をもたらしてくれるはずです。これをしながら憧れの存在に問いていると、頭の中で新しい恋愛をイメージしやすくなります。諦めかけていた恋愛に希望が戻る。恋がしたい気持ちが盛り上がる。自然の悲しみが和らぐ。気づけば希望を持って生きることができるようになっているはずです。生活に支障が出ることを没頭するのは要注意ですが、一時的な夢中になるのは効果的です。つらい必然から目を逸らすだけでも意味があると言えるでしょう。お気に入りの写真があれば、その部分を切り取って専用のノートに貼り付けてみるのもいいアイデアです。オリジナルの写真集の出来上がりです。元気がないとき、その写真集を眺めれば明るい気持ちを取り戻せるはずです。好みのモデルやアイドルたちを見て、自然から癒される。自然を引きずって苦しいときの30の言葉。その30、自然で苦しんだ自分をもう許しませんか。自然で苦しんだなら、そろそろ自分を許しませんか。自分に厳しいのは結構ですが、厳しすぎるのはよくありません。言動を超えると体に毒です。あまり苦しみすぎると、今度は立ち直る妨げになります。心が凹んだまま元に戻らなくなります。トラウマになってしまうかもしれません。あなたは自然をして、たくさん傷を経験しました。どん底まで落ち込みました。ワンワン泣きました。何度も悩みました。本当に反省しました。それだけ苦しんだならもう十分。いえ、十分です。自分を許してあげてください。これ以上自然で苦しむのはやめようと。あなたが自分を許さないといつまでも苦しんだままになります。自分で自分を傷つけても何も解決しません。誰も喜ばない。それどころかさらに大きな苦しみを刻むことになり問題が大きくなるだけです。わざわざ自分から苦しみを求めなくてもいいではありませんか。誰かが許してくれるのを待つ必要はありません。自分を許すのは自分。自分で自分を許していい。もう苦しむのは終わりにしましょう。自分を許した瞬間、なかったことの戦争が終わり、平和を迎えます。暗かった時間が終わり、明るい時間を迎えます。自然で大いに苦しんだ自分をもう許す。自然を引きずって苦しい時の30の言葉。まとめ。その1。本当にかわいそうなのは自分ではなく、むしろ相手であることに気づく。その2。ある程度心の絆が入れば、自然ソングから卒業して、自然以外のテーマの歌を聴くようにする。その3。相手の心を変えるように自分の心を変える。その4。自然で落ち込んでいる自分を素直に認める。その5。自然は恋愛の大失敗ではなく、大成功だと考える。その6。人生の時間を無駄遣いしないという意識を持つ。その7。自然を自分を見つめ直す機会にして、自分を変える機会を持つ。その8。別れた人の友人とは自然のショックが落ち着くまでは距離を置く。その9。恋人を失っても希望まで失わないようにする。その10。自然で情緒鑑定の時はサーファーをイメージする。その11。付き合った。愛し合っていたと過去形にして自然を復旧。その12、恋愛の結末に関わらず出会ってよかった、付き合ってよかった、愛し合ってよかったと考える。その13、加害者、被害者という考え方はやめる。その14、失恋なんて不自然に過ぎないと笑い飛ばす。その15、失恋の相談内ではメリットデメリットを考慮した上で慎重に選ぶ。その16、失恋のネガティブとポジティブを誤解しない。その17、大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせる。その18、失恋期間には何かに熱中して落ち込む暇をなくす。その19、元気が出るまで仲のいい友人とおしゃべりする。その20、催眠術から解けたと考える。その21、失恋して眠れないときは自己啓発書を睡眠薬の代わりにする。その22、失恋したときこそ落ち込んでいる人を励ます。その23、一人から嫌われたくらいで人間不信にならない。その24、一人の時期は愛の充電期間と考える。その25、別れた原因の次の恋人を見つける目安にする。その26、元気が出ないときこそ好きな人をする。その27、新しい恋なんて意外と簡単に見つかるものと考える。その28、出会う人の数を増やして自分のコンプレックスを魅力と感じてくれる人と出会う。その29、好みのモデルやアイドルたちを見て自然から癒される。その30、自然で大いに苦しんだ自分をもう許す。